はい、皆さんこんにちは、野黒新平です。はい、本日のゲストはですね、白木原ゆきのさんです。はい、どうも
白木原ゆきのです。よろしくお願いします。
ね、もう5回目になるんですね。すごい。このセラピストさんが企画してくださって、一応これはね、はい、まあ、長年ずっとセラピストという活動をされてきていらっしゃる方々に、まあ、こう長くこう、ね、セラピストが続いていくっていう秘訣、はい、まあ、その気づいたら長くなってたっていう人がほとんどなんですけど、
そう
ですね、はい、そこをやっぱりどんな風に続けてこられたか、はい、これはいろんなセラピストさんがこれからご覧になるのに、まあ、参考にしていこうということと、はい、でまたあとはやっぱり変わってるし、幼少期を送ってるとか
ね、
やっぱり人生観とかこう、はい、着眼点が違う人が多いので、はい、その辺をよく聞いていこうという、はい、まあ、そういう企画でですね、
分かりました。
1時間ぐらいですかね、
はい、
お話を聞いていきます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、キネシオロジストというくくりではちょっと活動がいろいろあってってことなんですけど、
そうなんです、うん、まあ、私もともと代替療法をいろいろ学んでまして、うん、まあ、アロマから始まり、アロマやフラワーエッセンスや、催眠療法、ヒプノセラピーやホメオパシー、うん、まあ、ホメオパスでもあるんですけど、
いろんなインストラクターをもね、資格しっかり勉強されるってこと で、
うん、でまあ、最後にキネシオロジーで統合したという感じなんですね。うん、
なるほど。
はい、だから今でもそれまで習った学んだものは全部活用して、でキネシオロジーで選んでやっていくという形を取っております。
だからまあ平面的にいろんな学んだものを、はい、キネシオロジーでこう、
そ
うですね、いわゆる
立体化した感じ、
立体化した感じ、
はい、
それね、すごくいい部分っていうか、いい部分っていうのが、みんなほら情報を集めるし、はい、いろんな勉強を平面でやっちゃうんだけども、はい、ね、それを統括してこう、どのクライアントさんにどのように使っていくかっていう、はい、マッチングっていうのを、
そうですね、
じゃあキネシオロジーそれをやってると、はいはい、あ、最後に到達したのがキネシオロジーということ で、
まあ、それまではいろいろ、まあ、各学びそれぞれ葛藤がありまして、
はいはい、
で、まあ、葛藤してはちょっとこう封印してみたいなことをずっと繰り返してたんですけ ど、まあ、キネシオロジーを学んでから、あ、クライアントさんの中に全部答えがあるから、それを聞いて、その要望に答えてやればいいんだみたいなことが分かってからは、それぞれを、まあ、オーダーメイドみたいな感じで、はい、提供しているというふうに。
じゃあ統一的なセラピストスタイルというよりは、はい、セラピストスタイルというよりはもう本当にお客さんのというかクライアントさんの体心に効いて、
ね、腕に効いてっていうか、
腕に効いてですね、
はい、
あ、それでその、まあ、レシピっていうかその人の今の、まあ、必要なものを提供するっていうのが、
はい、そうです。なので私も始まってみるまでは、この方に何をやるのかっていうのがね、分からないという
すごいすごい、はい、あ、なるほど。エドワーケイシーってしてますよね。
あ、はい、テンプルビューティフルの三田さん、お友達なん
で。お友達なんですね。
そうなんです。
あ、がどうやってそのリーディングするのかっていった時に、はい、まあ、自分の潜在意識に入ってきます。催眠の時にね、うんうん、自分を催眠にかけて、
はい、
というか、まあ、入っていて H に、はい、でその自分の潜在意識をどこに置くのか、
うん
うん、相手のいわゆる潜在意識と同調させて、はい、潜在意識同士で会話して、うん、この人には何が必要かっていうふうにやっぱりおっしゃったように、
はい、
相手の
同じです、ね、
うん、潜在意識に聞いた上で、うん、じゃあ必要なものを提供するというね、
はい、
それ聞いた時にやっぱり、まあ、みんな答えは知ってるというか、
そうなんですよ、
うん、
だから逆に言うと私が頭で学んだもので、うん、このレメディがいいんじゃないかって思うものを選んでも、うん、体に効くと違ったりとか、
う
ん、そういうこと結構あるんですよね。だから頭で考えてるのは違う時があるなと、
う
ん、やっぱり体に効くと、うん、あ、そうだったんだっていうことがありますね。
ちょっと遡ってね、はい、その代替療法をたくさん学んだ時期ってありますけど、はいはい、それはなぜその代替療法にそんなにこう学びを、はい、はい、しようかなと思ったんですよね。
なるほど。まあ、まあ、もともと私、
うん、
一番最初の発端が、まあ、小さい時、幼少期になっちゃうんですけど、
幼少期になるんですね、
はいはいはい、幼少期すごくお花が好きで、もう植物が大好きだったんですよね。でよく外に行っては、花を連れて帰ってくるというか、よく頭に刺してたらしいんですけど、
なるほど、この辺に刺して
そうそう、でも、うん、お花と話をするっていうのが普通だったんですよ、私の中では。
ちょっと待ってください。そこ以上ね、普通だったらしいですよ、
はい、私の中ではですね
、はい、
でもまあ幼少期にやっぱりそれを友達に話すと、うん、ちょっと変な子だねってこう言われてしまって、
お花と実際話をするんですか。
私の中では実際に大きくなるまではそれ忘れてたんですよ、もう記憶の中に閉じ込めて、
うん、
で実際には催眠療法を学んだ時に年齢対抗をして、うんうんうん、で小さい時に戻った時に思い出したんですね、
う
ん、
あ、じゃあ実際話をしてたのかなっていう、うん、
そうですね、その時に思い出によると、うん、もう話してましたね、木とかお花とか、はい、
なんかエドワード・ワッチ博士もね、はい、お花と話をしながら、
そうです ね、
ねレスキューレメディーを作ったって話ですけど、はい、幼少期にやっぱそういう体験があったんですね。
幼少期にしてたみたいですね。でまあ、そのお花付きがあって、うん、そしてあのずっとお花のことをやりたいなと思ってたんですね、うんうん、でそれで一番最初にアロマテラピーに入ったんですけ ど、うん、その時はまだ OL だったんですよ、
うん、OL を一応やってて、ちゃんとやってたんですね、ごめんなさい
OL やってたんですよ、もう10年ぐらい OL やってました。でその当時は、うん、あのまあ、バブルの時期だったんですよね、
はいはいはい、
で当時証券会社がもう花形職業で、うんね、
あ証券会社、
証券会社にいたんですね、
なんか今の全く違う世界っていうか、
で当時はやっぱりお金に興味があったんですよ、
はいはいはい、
であの、うん、私は基本的に好きなことをやりたいっていうタイプだったので、うん、お金が好きならお金の会社みたいな、
あそうか、もう証券会社バッチリですよね
感じで、でもバブルの時に、
あ一番いい時期というか、なんかもう信じられない時期でしたもんね、
いい時期でしたね、でも引き継ぎも先輩の引き継ぎが、は
い
うん、言っちゃっていいかな、もうクライアントさんの、
う
ん、あのクライアントさんの紹介をね、この方はあのシャネルの口紅くれた人、うん、この人はエルメスのスカーフくれた人、この人はブランドを何、でもそんな引き継ぎですよ、でもうわ、うん、美味しい会社だと思ってボーナス10ヶ月と言われて入って、
い
やすごい、でも20代でみんなもう BM とかもいい車乗ってるんです、バンバン ね、 ね、でもすごく景気よくって、うん、うわシャネルのおじさんだみたいなとか、うん、エルメスのおじさんだと思ってたらバブル崩壊して、
崩壊と
私の初めてのボーナスの時の12月ですよ、崩壊した、
そうなんだもうツーと消えるみたいな
10ヶ月のボーナスがね1ヶ月もなかったですね、
なかったんだ、そんだけの衝撃でしたもんね、あのバブル崩壊ってやつ、
でもその時に私今思えば、うん、あの人の内面を、うん、の表裏をすごく見れたんですよ、
あその前後で
いい時と悪い時の人のこう、うんうん、
気持ちの落差
なんて言うでしょう、
あこう
裏側というか、すごくいい方だったのに、うん、あなんかヤクザみたいになったとか、
ヘルメスのおじさんだったのが、
おじさんだったのがなんか違う人になってるみたいな、
見立てみたいな感じよね。
そうなんです。で、なんかそこでやっぱりお金のことが絡むと人ってこんなに変わるんだとか、
う
ん、あとストレスがかかるとこんな風になっちゃうんだっていうのを垣間見て、うん、でそこからまた。まあ、ある意味私的には人間にさらに興味がちょっと出たというか、
でも面白い視点ですよね、うん、その裏と表、
そうですね、
人間の表と裏に、あこの差が何だろうって思ったっていう、う
ん、そうなんですよ、でそこから、まあうんうん、そこからもあの次はでもまだその心理学にどっぷり入らずに、うんうん、あの貿易の輸入のあの家具とか輸入する会社に入ったんですね、で当時はインテリアの興味があってインテリアの会社に入ったんですよ、
何ですかあのね、プロフィール読ませてもらうと、はい、ちょっとなんかこうナイーブなあのなんかこう幼少期を送り、
あ そ, うです、ね、
そしてなんかそんなにあんまり華やかじゃないような、はい、今インテリア輸入とかバブルの証券会社とか聞いてはなるほどと思って今
高校時代はあの引きこもりでした、
あ高校時代引きこもり、それまでは結構天真爛漫にやった
んですか、天真爛漫にやったんですけど、やっぱりでもまあその、まあね、自分はこう出しちゃいけないのかなっていうのがあってからは少しまああの高校時代ぐらいまではそんなにこうひらびやかな感じではなかったですよね、
そうなんですか、
であの高校生の時も体が弱くてですね、であの最初高校生の1週間ぐらい休んじゃったんですよ、そしたらまあ高校生ってやっぱり女子グループ作るじゃないですか、全然馴染めなくなっちゃって、
なるほど、休んじゃうとね時期を逸してしまう、
結構休んでましたね、あのギリギリ留年しないで済んだぐらいで行ってたんですけど、当時からあの学校の勉強は私の人生にとって必要じゃないから行かなくていいと学校に母に言ったら怒られましたけど、私は家でこれからの人生について考えるとかっていう変わった子でした ね。
なるほど、小学校中学校の時に、はい、まあ、ちょっとほら幼少期、はい、ある意味少し感度が高すぎて、まあ、フェアリーフレンドっていうんでしょうか、はいはい、がいて、
はい、
でそういうのがあった中で、まあ、これ違うんだなって忘れていった時期っていうのはどの時期、
やっぱりあのお金に興味のあったバブルの時期は現物主義というか、う
ん、はい、そこまで高校生まではちょっとまあ自分でも
そうですね、心理学とかも好きだったし、うん、まあ、あのいわゆる今はねスピリチュアルって言葉ありますけど、当時はなんかオカルトっていう人くくりになってて、うん、ちょっと不思議なことは好きだったけど、うん、お化けは嫌いみたいな、うん、まあ、そんな感じだったんですよね、でもこう神秘的なことは興味あるなと思いながらも、うん、それを開く機会はあまりなかったんですね、
あ、じゃあまあ小中学生から高校の時にやっぱりその感度はあるけども、はい、まあ、まあ現象としては友達とまあ馴染めないというか、
そうですね、割と引きこもって出る感じでした ね、
うん、ね、今はなんか感度が高い子が引きこもるっていう感じで、うん、今ステータスになってる
んですけど、そうですね、でも当時引きこもりっていう言葉がなかったし、登校拒否って言葉なかったので、うん、ただサボってるっていうふうに言われてましたね、
じゃあそこからまあ大学行き、 そして、就職。
そうですね、アメリカにちょっと留学をしてたんですけど、日本ではちょっともうやって、うん